それでは賛美をもって礼拝を捧げましょう。聖歌516番歌いつつ歩まん、一節だけ賛美いたします。はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アメン。一言お祈りします。天のお父様、今日も新しい一日、また新しい恵みがあることを感謝いたします。私たち一人一人に御言葉を与えてください。御言葉を通してあなたの導き悟りをいただくことができるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は出エジプト記10章です。
主はモーセに仰せられた。ファロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神主はこう仰せられます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが私の民を生かせることを拒むなら、見よ、私は明日、イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。また、ヒョウの害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くす。また、あなたの家とすべての家臣の家、および全エジプトの家に満ちる。このようなことはあなたの先祖たちも、そのまた先祖たちも、彼らが地上にあった日から今日に至るまで、かつて見たことのないものであろう。こうして彼は身を返してパロのもとを去った。家臣たちはパロに言った。このは私たちを陥れるのですか？この男たちを生かせ、彼らの神、主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか？モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神、主に仕えよ。だが一体誰が行くのか。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も、羊の群れも、牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。パロは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの幼子たちとを行かせるくらいなら、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている。そうはいかない。さあ、壮年の男だけ行って、主に仕えよ。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出した。主はモーセに仰せられた。あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ。イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日終夜、その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域にとどまった。実におびただしく、こんなイナゴの大群は前にもなかったし、この後にもないであろう。それらは全地の表を覆ったので、地は暗くなった。それらは地の草木も、ヒョウを免れた木の実も、ことごとく食い尽くした。 エジプト全土にわたって緑色は木にも野の草にも少しも残らなかった。パロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神、主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神、主に願って、主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。彼はパロのところから出て主に祈った。すると主は極めて強い西の風に変えられた。風はイナゴを吹き上げ、葦の海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。しかし主がパロの心を固くなにされたので、彼はイスラエル人を生かせなかった。アーメン。
アーメン、ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。かたくなな心を持ってイスラエルを行かせてくれないパロに神様はイナゴを送ることを警告されました。それでも頑固になったパロは男性だけモーセとアロンと一緒に行くことを許し、他の民は行かせてくれませんでした。神様に送られたイナゴの大群はエジプトの全土を覆い、すべての食べ物を食べ尽くしました。パロが悔い改めて懇願するとイナゴの大群がなくなりましたが、パロは再び心固くなになりました。はい、それでは、聖霊様から語られること、示されることを黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは、示されたことを分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい。私は、2箇所目が止まって、1節2節のところで、まあ、ここを読んだときに、神様がこれらの印を彼らの中に行うために、こう、心を強情にさせているんだということ。それから、これらの印を行うことを通して、私たちのこの子供や孫の世代に、まあ、当時のモーセのこの子供や孫の世代にまで、神様のことを語って聞かせるためだということ、なんかこのことを聞いたときにすごく日本のことを思って心が止まりました。本当に固くなな心にさせておられるのが、この国が救われるためであるのかなということを思わされていました。また19節で、風を使って主が一瞬でイナゴをこう吹き飛ばしてしまったのを見たときに、本当にただ自身の手を働かせるまでもなく、風を使うだけで一国を滅ぼすことも生かすこともできる圧倒的な力というか、そういったものを感じました。以上です。
はい、私は同じところ2節ですけれども、本当に神様の御心というのはただ単にこの癒しとかそういったその人だ自身を解放するだけではなくて、その御業を他の人々に伝え、またその子孫に伝えるために、あえてそのような大きな御業をなさるんだということを思いました。ですから本当に受けた恵みを証しするということが非常に大事なんだということを思いました。また7節においては、この歌詞が言った言葉ですけども、エジプトが滅びるのがまだわからないのですかということで、本当に一国の人、一国を治める人やまたリーダーが主を主からのメッセージというか、そういったものに気づかないでいると、本当に多くの人が被害を受けるんだという、特にこの日本の治めているそういう人たちのことを思いました。またちょっと戻りますけども、3節で、私の前で身を低くすることを拒むのかということで、本当に主を受け入れる者とはこの自分を低くする人たちだということを思わされました。以上です。
はい、私も大体全体からなんですけども、特に3節7節が目に留まりました。この家臣がエジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですかと言って、そこまで強情になったパロの心や、3節でいつまで私の前に身を低くすることを拒むのかと言って、主の前に身を低くすることができないパロの姿を見ながら、本当に神様によって、この自分の力では、人間の力ではどうにもならない罪の問題が許され、清められることは本当に恵み以外には何もないんだなということを ここで感じました。主が選んでくださらなければ、この罪を自ら変えるようにすることもできないし、主の前にへりくだることもできない。これは一方的な主の御業なんだなということを感じました。以上です。
私は9節から10節に目が止まりました。モーセが娘や息子や娘も若い者や年寄りも連れて行きますと、パロに明確にはっきりと要求しているんですけども、本当に福音とは全世代、また男性にも女性にも必要で、神様はこの罪の世界から全ての人を救い出したいと願っているんだなということを示されました。特に10節でパロが幼子は行かせてあげないと言うんですが、この幼子たち、この児童たちにも、キッズにも、やっぱり福音が必要なんだなということを思いました。はい。それでは、さらに聖書を読書し、言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるのか、そして今日の聖書箇所から教えられることは何かを読書していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いいたします。
はい、私はちょっとまとまってないんですが、まあ、全体的に神様は非常に忍耐深いお方だと思いました。パロが非常に心に堅くなにしているんですけども、もちろん主の働きもあるんですけども、そしてまた同じようにモーセも何度も自分の発言を撤回するパロと付き合わなければいけない。何度もやっぱりやめたと言ってる人たちに対して忍耐して神様の御言葉を伝え続ける、そのような姿を、まあ、模範としても見ることができました。またもう一つは20節では主ご自身がパロを堅くなにしたと書いてあるんですけれども、まあ、新約のテモテとかではですね、本当に清められれば主に良いことのために用いられるけども、そうでなければ別の形でこのように主に御業を持って打たれてしまうという、そういう用いられ方をしてしまうんだと思わされました。以上です。
はい、私はまず10節を通して教えられました。主の前で心を固くなにする者は神の御心を妨げるあらゆる言動を表してしまうということを教えられました。で、10節でパロが見ろ、悪意はお前たちの顔に満ちているとモーセたちに対して言っているんですけども、モーセたちは神の御心をまさに行おうとしているのであって、全く事実と反する抽象をパロはしているなと思わされました。で、また9節のこのモーセの態度を通して、このすべてのイスラエルの民を外から出すようにという神の御心をモーセはパロに話しているんですけども、神様の御心を妥協なく明確に語るということを模範として教えられました。以上です。
はい、私は一節のところから、神様の御言葉っていうのはものすごく真実だなということと、私が思っている以上に真実だということを今朝は教えられたんですけれども、まあ、神様が心を、パロの心を固くなにされて、それが主の御業が表されるためであって、まあ、その印を持って後の世代までが救われていくんだということを、主を知るようになるんだということを、このことをずっと考えていたときに、まあ、今私たちが実際にこのパロの話を聞き、また世界でも本当にこの話はもう聞いたことがない人がいないんじゃないかっていうぐらい有名な話で、実際に主がこの言われた通りに行われたなということ、本当に神様の言葉はものすごく真実で、もっと私たちが思ってるよりも壮大なご計画を持って語られていることなんだなということ、主の御言葉の素晴らしいなということを教えられました。それから17節のところで、パロの心がだんだん折れてきているようにも見えるんですけれども、実際はずっと自分が王として君臨し続けて、まあ、神様の前にへりくだることをしなかった、まあ、その王がこう17節で主に願って、主が私からただこの死を取り除くようにしてくれというふうに言ったことを見て、 本当に神様に背き続ける結果というのは、まあ、ちょっとずつ心が折っているように自分では思っていても、結局神様に膝をかがめないものの結果は死なんだなということ。また、どんな王であっても、この死を取り除くことはできない。まあ、人間にとって死というのは、本当にこう自分の力ではどうにもできないものなんだということを教えられました。以上です。
はい、それでは、実生活への適用のために、黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは、今日を分かち合っていきましょう。私は、この度、伝道をしていきながら、自分で勝手に、あるところ、訪問伝道をしたんですけど、ある地域は結構、年寄りばかり住んでいて、補修的なところに見えるから、そこより、あと新しい新築が建っている若い人々が住んでいるところがいいのではないかなとか、そういった思いを持っていたんですけど、意外に、そういう年寄りの方々が集まっているところがすごく開かれていて、実際に伝道を行ってみたら、そこが一番受け入れる、そういう反応があったということが、そういう導きがありました。今日のディボーションを通して、特に9節、10節で、モーセが年寄りから幼子まで、すべての民をエジプトから連れて、主の約束のカナンの地に連れて行こうとしているところで感銘を受けました。福音は全ての世代に必要であって、また神様は一人も残さずにご自身の民を救い出すことを望んでおられる。これを強く心に打たれました。これからはこの母会において、また伝道において自分で勝手に、まあ、世代とか年齢、また他の、まあ、基準を立てて人々を選ぶのではなくて、すべての人を天国に連れていくという意識を持っていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は、伝道するときにですね、本当に主のご計画を知らなければいけないと思いました。2節において、モーセはこの言葉を聞いていたので、パロが頑なであっても、全く気にしなかったんじゃないかなということを思ってました。ですから本当にそれを知らなければ、本当にこの王様が受け入れないということで、すごい失望していたと思うんですけども、本当に神様の御言葉を聞いて、伝道していかなければいけないということを、思わされました。ちょっと具体的にはまだ適用してないんですが、以上です。
はい。私は今日の箇所を読んで、どうしても日本のことが思わされて、まあ本当に同じだなということ。この国が主の前に膝をかがめることができるように、取りなし祈ろうと思ったのと、やっぱその使わされている私たちはモーセのような存在だなということを思って、その意識を持って一つ一つ働いていこうと思いました。以上です。
はい。私は、モーセがパラの前で絶えず、妥協せずに神の御心を語っていたように、今日久しぶりにリエサービスがあるんですけども、チャンスが与えられたら短くても福音を語ろうと思いました。以上です。
それでは最後に対応してお祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日もディボーションを通して、御言葉を通して、私たちに語ってくださり感謝いたします。一人一人それぞれが示されたことを、聖霊様の導きの中で今日の一日、実践していきますように、聖霊の身を豊かに結ぶことができますように、主を助けてください。心から御言葉の恵みを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。メリア、それではまた明日会いましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。